はい、今日のデイリーコラム、今日のテーマは、あえて全部覚えない。あえて全部覚えない。おはようございます。あえて全部覚えない。これはどういうことかということなんですが、まあ、試験がね、まだ残っている方がいますので、試験のことなんかもちょこちょこと入れていきたいなと思うんですけれども、その、キーワード見たらですね、昨日も僕、地域支援事業のですね、本試験の問題解説をやっていたんですけれども、まあ、キーワードがとても多いわけですね。地域支援事業だけでも4つ、5つ、4つ、7つ、2、3つかね、その他も入れたら3つあるわけですし、保険給付事業に至ってはですね、13と9と4とあると。で、ケアプラン入れて2と。それだけのものっていうのを少なくとも覚えなきゃいけないわけですよね、最低ラインでですね。で、こういうのを見たときに、まあもう苦しいってなるんですよね。で、そんなこんなしてるうちに、今度は適用除外の11個、9個とかっていうキーワードを見たりですね、16疾病見たりですね、課題分析標準項目を見たりするわけですよ。で、これを見てると、もううわ、こんなの無理だわ、こう思うわけですね。で、大事なことはですね、やっぱりその覚えるべき優先順位っていうのがやっぱ存在してます。で、確かに介護保険のピラミッドなんていうのは、ケアマネ試験の根っこの部分なので、時間かけてでも覚えなきゃいけないんですけれども、じゃあ適用除外の11個9個なんて覚える必要あるんですかって、ないです、全然。本当にないです。最低ラインの大事な3つ、救護施設と障害児入所施設と障害者支援施設を抑えて、あとは出会った問題を見てですね、あ、こういうのもあるんだ、ふーんと思って積むだけです。ちょっとコチョンと置いとくだけです。自分の基盤の3つの端っこにポチョンと置いとくだけです。それだけです。覚えなきゃ、見たら覚えなきゃ、うわできなかった、そうじゃないってことですね。なので大事なことっていうのは根っこの部分っていうのをしっかり覚えると。で、今日のテーマのそのですね、あえて全部覚えないってどういうことかっていうと、まあ、それに今言っちゃった的なこともあるんですけど、覚えすぎないっていうことも大事だってことです。どうせ忘れるからね。例えば課題分析標準項目はじゃあ覚えなくていいんですかっていうと、覚えなきゃダメです。どっちかっていうと。でもピラミッドとどっちですかって言ったらピラミッドなんですよ。だから少なくとも根っこの部分っていうのは、まあ、身近に講師がいるなら、どれ覚えればいいの、何覚えればいいのというか、分からない場合はですね、聞いてもらったらいいんですけれども、覚えなきゃいけない介護保険法とかね、覚えなきゃいけないって、こんな風に考える必要はないってことです。で、どちらかというと、糸口になるものをしっかり押さえておくってことです。覚えるための糸口になるもの。例えば課題分析標準項目だったら9と14って覚えておくの。9と14って。例えばですよ。人ってなんかね、数ってすごい大事で、大枠を掴んでおくと、やっぱそこに収めようとするんですよ。でも無限にあるって思うと覚えるの大変になるんですね。だから結構数に当てはめるっていうのはいいですよね。例えばこの間も社会保険診療報酬支払い基金っていうのがあってですね、その業務いろいろあるんですけど、2個ですって僕言ったんですよ。何の仕事2個なのって言ったらですね、納付金の徴収と交付金の交付と。これ保険料の流れをちゃんとやってる人は分かると思うんですけども、要は介護給付費納付金、地域支援事業支援納付金の納付と、納付させるのと、それを交付するっていうだけのことを業務に落とした場合そうなるんです。でも実際にそれが、その2つしか仕事ないんですよ、介護保険関係業務では。で、これを知っておくと、途端に、あ、そっかそっかって2個だもんなってなるわけですよ。で、捉えようっていう心がですね、生まれてくるんです。あ、ちょっと理解しようっていう心が生まれるんです。認識しようという心が生まれるんですね。こういうふうに数で、まあ、ある程度、まあ、把握するっていうのも一つですよね。あるいは、ピラミッドはあれですけども、そうだな、地域支援事業でも、この間包括的支援事業ってやったんですけども、7つのキーワードっていうのを最優先で覚えると。その上でその委託動向っていうのを覚えるってなった時に、一括で委託するっていうのは上の3つなんですね。総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的継続的ケアマネジメント支援事業なんですけども、残った4つっていうのは2015年に新たに追加になってですね、そういう一括委託っていう定めがないんですよ。で、こんなものもですね、覚えなきゃって思うところ苦しくなるんですね。これはどうで、あれはどうで、これはどうでってなるから、違いっていうのを線引いとくね、3と4で、ピーって3と4で、3がこれが、まあ、一括で回るって書いておくだけでいいんです。で、こうなるよねって認識しておくことです。 そしていざ問題で出会った時に足らなければ付け足しておくわけですね。こうやってやることで勉強というのは進みます。覚えなきゃって暗記はすごく大事です。暗記はだけど全て丸暗記が大事なんじゃないですね。根っこには理解というものが入っているというのが大前提になるので、まあ、こういったところも踏まえてですね、勉強を進めてもらうといいと思いますね。全部覚えなくていいものは、覚えなきゃいけないものは根性で覚えればいいんです。でも原点で言うなら介護保険のサービスだけです。保険給付と地域支援事業のサービス名、これは命がけで覚えてください。未だに覚えてないのなら。でも覚えてるんなら、あとはやっぱり理解が先です。理解が、であともうちょっと言うと理解をするための把握が大事ですね。さっき言ったように国保連は4つとか、社会保険診療報酬支払基金は2個とかですね、保険料の流れってこの図だよとかね、包括的支援事業は7つとか、課題分析標準、課題分析に関する項目は14個で、基本情報に関する項目は9個で、課題分析標準項目は全部で23なんだとかっていう認識です。こういうのが大事なんです。いいですか。こうやってこれはこうなんだ、ああなんだっていうのを理解して、あとは覚える糸口になるものをしっかり押さえようっていうふうに思って、まあ、勉強を進めていくと結構覚えられてます。丸暗記してもう一言一句たがわず言おうと思った方がなんか覚えられないことが多いんですね。でもなんとなくこう大枠をつかんでおいて、なあこういうものだよねっていうふうにしておくと、記憶っていうのはですねちゃんと残ってるんですよ、イメージとして。で細かいところは問題を解いていったり、自分で口に暗唱する数稽古をしてですね、まあ、マスターしていくというような感じがいいんじゃないかなと思いますね。あえて全部覚えない、これが今日のデイリーコラムです。ではいってらっしゃい。